彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。おふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。天のお父様、今朝はイエス様の十字架を覚える日曜日の礼拝を迎えました。どうぞ私たち一人一人が改めてあなたの十字架を覚えて、今日の礼拝、そしてまたこの1週間を過ごすことができるように、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。もう皆さんが何度も毎年聞いている、そして聖書を読んでいるところですけれども、当たり前のことですけれども、イエス様の十字架は4つの福音書すべてに書かれています。でそれぞれ少しずつ視点が違いますので、全部読むととても興味深いところがあります。まあ、礼拝でも毎年違う福音書からと思いながらお話をしていますけれども、今朝はマルコの福音書のイエス様の十字架の場面を共に見ていきたいと思います。で第一の点ですが、どんな人たちがイエス様を十字架につけたのだろうかということです。ゲッセマネの園でイエス様はユダの裏切りにあって捕らえられ、そして大祭司の家に連れて行かれました。で何の罪も犯されなかったイエス様ですけれども、人々は何とかしてイエス様を十字架につけようと、殺してしまおうと考えていました。まあ、めちゃくちゃなことをしようとしているわけですけれども、それでも一応法律にはのっとってやろうとしているんですね。つまり証拠、この人はこんな悪いことをしたという証拠を突きつけないと、もちろん処罰することはできないわけです。そこで人々はもういろんなあることないこと、まあ、ほとんどないことだったようですけれども、偽証と聖書にも書いていますけれども、イエス様に不利な証拠を次々と証人を読んで積み上げていこうとしましたけれども、14章の56節にはこう書いています。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである。まあ当然ですけれども、本当にイエス様は何も悪いことをされていません。ですからいろいろな嘘の証言を集めてもそれは一致しないわけです。しかしイエス様はそれに対して何の口答えもされませんでした。それはまさに先ほどイザヤ書53章で読みましたように、彼は痛めつけられたが、彼は苦しんだが口を開かないと書かれているそのお姿だったわけです。夜が明けるとローマ総督ピラトのもとへと送られました。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を十字架につけるようにと訴え出るわけですけれども、恐ろしい十字架刑はどんな悪いことをした人に与えられる罰だったかといいますと、ローマ帝国に反逆した人に対する罰なんですね。まあ、古今東西お上に立てつく反逆するというのは一番重い、まあ、もちろん一つ一つを取れば人を殺すとかそういうことが重い罪であるわけですけれども、この内乱を起こすとか暴動を起こすというのは今でもどの国であっても一番重い罪に問われます。まあ、ローマ帝国ではローマ帝国に反逆した暴動を起こしたそういう人に対して見せしめとして十字架刑を与えたということなんですね。ユダヤ人の指導者たちはそのことを願ったわけですけれども、まあ、総督ピラトからすれば、彼はほとんど事情がわからないわけですから、取り調べても一体この男が何の悪いことをしたのかわからないわけですね。でただ一つ理由があるとすれば、どうもこのイエスという人は自分を神の子キリストと言ったらしい。で、異邦人のピラトから見ればそれはユダヤ人の王、自分がユダヤ人の王と 呼んだ、あるいはそう呼ばれても否定しなかったということ、もうそれしかないんですね。まあ、ユダヤ人の王といえば、まあ、あのイスラエル、ユダヤ人の国は今はもう実質的にはなくてローマ人が支配していましたから、その中で勝手に王を名乗れば確かに反逆したということにはなるでしょう。でもそれも人々があの勝手に言ってるだけなんですね。まあ、ただそのことだけはなんとかあの確認しようと思ったピラトはですね、15章2節で、あなたはユダヤ人の王なのか、イエスは答えられた、あなたがそう言っています。まあ、イエス様は確かにそのことは否定されなかったわけです。どんなめちゃくちゃなことを言われても何も話さなかったイエス様ですけれども、本当のことに対してはその通りだとおっしゃるわけですね。まあ、ピラトはもうあの事情がだんだん分かってきて、ああどうもこのユダヤ人たちはこの男が憎くて、この男をなんとか亡き者にしようとして、無理やり訴えているのだということが分かりました。まあ、ただどうも確かにこの男は自分のことをユダヤ人の王ということは認めているらしい。さてどうしたものか、まあ、ピラトからすれば厄介な案件を抱え込んでしまったなというぐらいの気持ちだったのではないかと思います。まあ、困り果てていたわけですけれども、まあ、彼はいいことを思いつきました。時はちょうど杉越の祭りの最中です。でユダヤ人の大きな祭りのたびに人々が願う、まあ、犯罪者囚人を一人だけ釈放することになっていたということです。まあ、日本でも恩赦というものは あったりします。まあ、でも最もそれは政治犯ですね。まあ、実際に人を殺したような人は釈放されることはありませんが、まあ、政治的な理由で捕らえられた人がよく釈放されるということはあります。ピラトはこれはいいと思ったんでしょうね。しかしこの時つながれていたのがバラバという人です。皆さんご存知のバラバという人ですが、このバラバは正真正銘ローマに反逆して暴動と人殺しをして捕まっていた人です。ピラトはおそらく人々はユダヤ人の王と言われているイエスの釈放を望むだろうと考えたんだと思うんですね。それでもこの件は一件落着終わりだ。それで人々にそれを聞いたわけですけれども、ユダヤ人の指導者たちに先導されてそそのかされたユダヤ人の群衆はなんとバラバを釈放するようにと言ってきたんですね。そして逆にイエスという人は十字架につけろと叫び始めたわけです。罪のある人たちが罪のないお方を恐ろしい刑罰である十字架につけろと叫んでいる。まあ、一体何の資格があってそんなことを言えるのかと思いますけれども、それがまさに私たち罪人の姿そのものであるわけです。彼らはますます激しく叫び続けた、十字架につけろ。思わず事態に戸惑ったピラトはとうとうですね、群衆たちを満足させようと思ってバラバを釈放してイエス様を十字架につける命令を出してしまいました。まあ、ピラトはピラトで、私はもう責任、この件に関しては責任を持たないよ、まあ、あんたたちがそう願ったんだろうという気持ちでですね、イエス様を十字架につけた責任をユダヤ人たちに押し付けたつもりだったでしょう。しかし十字架につける最終決定をする権限があったのはピラトです。まあ、人間の側から見ればですけれどもね。ですから、まあ私たちも今日信条でポンテア・ピラトのもとに苦しみを受けと言っていますように、まあ、イエス様を十字架につけた人、イエス様を十字架につけた罪人の代表として、まあ、彼は名前を歴史に残すことになってしまったわけです。このようにイエス様を十字架につけたのはユダヤ人の指導者たち、ピラト、そしてその他の群衆たち。まあ、しかし誰が一番悪いかということはもちろん言えないわけです。それぞれが自分勝手な理由でイエス様を十字架へと追いやっていったわけですね。まあ、この人たちを見ていると、そしてこの後出てくるイエス様の十字架でイエス様を罵っていた人たち、 そんな人たちを見てると、まさに罪人の姿がそこにあります。私たちは今日出てくるいろんな人たちの中のどれかではないでしょうか。私は例外だという人は誰もいないわけです。さて、さっきスライドを見ていただきましたように、ビアドロロサという悲しみの道といわれる、ルートが今もエルサレムに残っていますけれども、その順番はさっき見ていただいたように、イエス様が裁判を受けたピラトの官邸があった場所からゴルゴタの場所まで、せいぜい1キロちょっとぐらいだと思いますけれども、曲がりくねった道を緩やかに登っていきます。で、当時のゴルゴタの場所は城壁の外だったと言われています。そういう死刑場が町の中ではなくて町の外にあって、そして広い道が通ってる、わざわざ通ってるところに、その晒すものにするというのが十字架刑だったわけですね。しかしその後新しい城壁ができたので、今その場所と言われている聖墳墓教会はもう城壁の中にあるわけですけれども、そのような場所でした。で、多くの研究者はどうも十字架は、この縦の木はもう立てられていて、処刑される人たちが横木を背負わされたと、最近の映画でもそういうふうに書いているものが、描いているものがほとんどであるように思います。横木を背負わされたのだと解釈しているようです。でもどちらにしても自分の命を奪うための十字架を自分で追っていくのだということに変わりはないわけです。さっきも言いましたように、十字架というのはローマ帝国に反逆した人たちを懲らしめるために考え出されたものです。イエス様とほぼ同じ時代の歴史家ヨセフスという人は、何千人もの人たちが十字架で処刑されたと記録しています。恐ろしい十字架を見せることによってローマ帝国に反逆しないようにと見せつけるために、そういった恐ろしい刑が行われました。徹夜の裁判を受けて背中を打たれ、鞭打たれ、痛めつけられていたイエス様は、そしてその前には血の涙を流すようにしてゲッセマネで祈られたイエス様はもう疲れ果てていました。で、さっきも スライドで見ましたように、重い十字架に耐えかねて何度となくイエス様を倒れたとされています。そして、15章21節ですけれども、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていたと書いています。通りかかったクレネというのは今の北アフリカにあたる地域ですが、そちらから来ていたシモンという人が代わりに十字架を背負ったという記録が聖書にあるわけです。イエス様に代わって十字架を背負ったシモン、おそらくその経験というのは、大変なものだったのだろうと思います。で、どうもシモン自身、そしてその子供たちが後にクリスチャンとなって、その名前が教会で知られていた、ですからこのクレネ人シモン、そしてアレクサンドロとルフォスの父である、こういう記録が残っているわけです。さて、15章の16節に目を通していただきたいと思いますが、ピラトはイエス様を十字架に引き渡すために全部隊を集めたと書いています。全部隊といいましても100人ぐらいの兵士たちです。ただたった一人の反逆者、犯罪者を十字架に連れていくには大げさな感じもしますけれども、それぐらいピラトもこの事件、このイエスという人の十字架は重いことなのだと考えていたのではないかと思います。このあと兵士たちがイエス様にどんなひどいことをしたかということが書かれているわけですけれども、おそらく兵士たちはこれまでもう日常茶飯事でそういうことをしてきたと思うんですね。もう何人もの人たちを十字架にかけてきた兵士たちです。その兵士たちにとってはこのイエスという人も いつもの反逆罪で捕らえられた人物の一人に過ぎないわけです。ああこの男は自らユダヤ人の王と名乗った哀れなやつだ、そう思ってイエス様をからかいました。鞭打たれたイエス様に紫色の上着を着せた、まあ、それは貴族や王様の着る色だったそうです。茨の冠、足の棒、まあ、それも偽物ですけれども、まあ、見た目は王様であるという印です。でふざけてひざまずいて忠誠を誓ってユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。もう彼らは侮辱のつもりでそれをしていたんですけれども、聖書は面白いですね。冗談のつもりでひれ伏していたお方こそ実は本当の王であった。兵士たちは結果的に王であるイエス様の前にひれ伏していたのだ、まあ、そんなことを聖書は伝えています。さて、十字架につけられた場所すらゴルゴタの丘という、まあ、ゴルゴタという場所ですね。ドクロという意味だそうです。でラテン語ではカルバリーと呼ばれました、まあ、ですからカルバリーの十字架というような言葉があります。まあ、この場所にふさわしいような不気味な名前の場所です。まあ、しかし今お見せしたようにもうその形はもう残っていませんので、教会が建っているだけです。で余談になりますけれども、まあ、そんなこともあってですね、200年ぐらい前にイギリス人が別の場所でなんかそれらしい岩を見つけたんですね。さらに城壁のさらに外です。まあ、何の信憑性もないんですけれども、そしてその近くにお墓も見つかったということで、本当はこっちがイエス様の十字架とお墓なんじゃないかと、まあ、言い出しまして、まあ、そこはそこで今、聖公会の教会が建っていて、まあ、静かな庭になっています。ああいうコテコテしたすごい街道は建ってないので、まあ、私も私たちもそこへ行きましたけれども、まあ、おそらく場所としては間違ってるんでしょうけれども、まあ、当時の雰囲気としてはそちらへ行った方が、まあ、静かでですね、やっぱりプロテスタントの私たちにとってはあこんな感じなのかなということを思ったりしました。はい、まあ、それは余談ですけれども、その場所へゴルゴタへ連れて行かれて2人の犯罪人と十字架につけられましたが、まあ、この時の主役はイエス様でした。1人は右に、1人は左に、そして罪状書きが書かれていましたけれども、こんなことを書いていたわけですね。ユダヤ人の王、ヨハネの福音書によりますとユダヤ人の王ナザレのイエスと書かれていて、しかもヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたというんですね。まあ、杉越の祭りで世界中から人々が集まっていましたから、このヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれたそのユダヤ人の王という称号を見て多くの人がそれを理解した、まあ、不思議なことですけれども、そんなことがあったんですね。で当時立会の人たちは頭を振りながら、おい神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろと罵りました。立法学者、祭司長、ユダヤ人の指導者たちは勝ち誇ったようにイエス様をあざけりました。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じよう、はい、今何の抵抗もできない状態で十字架にかかっているイエス様に対して容赦なくあざけりの言葉を浴びせます。人々はイエス様が多くの奇跡をもって人々を助けたこと、癒したことを知っているんですね。そしてイエス様が語られた言葉も覚えているんですね。弟子たちがイエス様の警告の言葉をもう忘れてしまったのとは反対に、イエス様を訴えた人たちはイエス様が言われた言葉をもうしつこいくらい覚えている。3日で神殿を建て直す、もちろんこれはイエス様が3日目によみがえるということを予告されたお言葉であるわけですけれども、そのことを覚えていたわけです。そしてイエス様がユダヤ人の王であるということも知っていました。彼らはそのことを元にしてイエス様をあざけるんですね。知っていることと そして信じることは本当に大きな違いがあるなと思います。イエス様について知ってるといえば、これ彼らは本当によく知っていました。もうそれぐらいイエス様のことが気になってしょうがなかったので、もうずっと見ていたんですね。私も時々、聖書の勉強をしてほしいんですという方と読んだことがありますけれども、素直に信じようと思って来た方はそうでもないんですが、なんか文句言ってやろうと思って来た人は、本当に聖書のことをよく知ってる人がいます。高校を読んでも、それはそうですね、こうですね、こうですね、本当によく聖書のことを知っているけれども、おそらくその方は信じようとはしなかった。イエス様のことを本当によく知っている彼らでしたけれども、イエス様を信じようとはしなかったわけです。十字架の苦しみについてはもう何度も聞かされてきたと思います。でもいつも言っているんですけれども、聖書にはあまりそれは具体的に書いていないんですね。どの福音書を見てもイエス様を十字架につけた、で人々が周りで嘲笑っていた、でその後十字架の周りで起こった出来事を淡々と書いていて、イエス様が叫んだお言葉は記録されていますけれども、どう苦しかったのかとか、どう痛かったのか、そういうことは聖書には書いていないんですね。それにはおそらく2つの理由があると言われます。それは聖書はやはりそういう、あえてそういうことをしなかった、何かイエス様の苦しみがその体の痛みや苦しみだけと捉えられてしまうことを避けるために、そのようにあえて書かなかったとも言われます。でもう一つは書く必要がなかったということです。つまり福音書を最初に読んだ人たちにとってまだ十字架は現実のものでした。ですからそんな書かなくても十字架がどんな恐ろしいものであるかということはもう人々は分かっていた、その2つが理由があると思うんですね。ですからイエス様の十字架の苦しみがそんな細かく書かれていないからといってイエス様が苦しまれなかったということではないはずです。激しい痛みに苦しみながらもすぐには死ねないという、本当に長い間苦しみ続けて、最後は血が流れて、そして息がもうできなくなって、窒息するということで、本当にこれは苦しいことだと思います。ですから当時の人々にとって十字架という、もう言葉を聞いただけで、ああもう大変なことだと、もうすぐ想像できたということではないかと思います。さて最後の点に入っていきたいと思いますが、今見てきましたように、実にいろんな人々がそれぞれの思い、それぞれの立場でイエス様の十字架を見上げていました。ある人たちは遠くから、ある人たちは間近でイエス様の十字架を見ていました。さっき読んでいただいた15章の40節41節を見ますと、女性たちがそこにいたということが書かれています。弟子たちはもうみんな逃げちゃったんですね、ペテロも含めて。どうもヨハネはいたようですけれども、でも主だった女性たちはその目でしっかりとイエス様の十字架を見ていました。もちろんそういう方々がいたからイエス様の十字架の記録が残っているわけですけれども、イエス様の元を離れなかった女性たちもいました。それに対して弟子たちはこの時どこで何をしていたんでしょうか。しかし何といっても一番近くで見ていたのはローマの兵士たちだったはずです。イエス様を十字架につけた後、兵士たちがイエス様の着物を取り合い分け合ったという、一見十字架と関係ないような出来事も書かれています。それだけローマの兵士たちが無関心であった、こんなひどいことを見ても何とも思わない残酷な人たちであった、そういうことを伝えているように思いますけれども、聖書ははっきり、それは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったと、ヨハネの福音書には書かれています。イエス様が十字架につけられたのは今の私たちの時間で言えば午前9時頃です。それから3時間が経って12時になると これも今の私たちでの時間のことですけれども、全地が暗くなって午後3時まで続いたと言われ書かれています。まあ、なかなか人間の常識で説明するのは難しいことだと思います。まあ、皆既日食だという人もいますけれども、まあ、日食だけでは3時間も暗いということはないですね。またある人は中東特有の砂嵐が起こって真っ暗になったのとか、まあ、いろいろな説明をするわけですけれども、はっきり言えることは、この暗闇は神様が罪を裁かれたということを表している。そしてその私たちの代わりに裁かれたのが御子イエス様だった。イエス様が父なる神様から捨てられた、そのことを表す暗闇だったということです。エロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。まあ、マルコの福音書はここだけですね、当時の言葉をそのまま残しているわけですが、その意味するのは、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという、まあ、イエス様の叫びです。その後間もなくしてイエス様は息を引き取られました。ヨハネの福音書によれば、イエス様は最後に完了した、まあ、つまり救いの技が完成したと言って息を引き取られたとあります。神殿の幕は上から 下まで真っ二つに裂けました。まあ、これも二つの意味があると言われています。一つは、間もなくエルサレムの神殿都が破壊されてしまう、ローマ軍によって裁かれ破壊されてしまうということを示していた。もう一つはやはり、私たち罪人と聖なる神様の間を分け隔てていた壁が取り去られてしまった。私たちが神様の前で礼拝することを許されたのだということを表す出来事だったということです。大勢の人たちが見守る中で、特にマルコの福音書はイエスの正面に立っていた100人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった、まあ、このようにという言葉には、これまでずっとお話ししてきた一つ一つのことがあるわけです。イエス様のお言葉も彼は聞いていました。息遣いさえ聞いていたと思います。そして暗闇になる、本当に不思議なことが起こった。もういろいろなことを全て見ていたこの100人隊長が、イエス様は息を引き取られたのを見て、この方は本当に神の子であったと言った。マタイの福音書では、および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々とも記録しています。イエス様の十字架の一部始終を一番近いところで見ていた百人隊長と彼の部下たちの証言には、非常に重いものがあると思うんですね。マルコの福音書は1章1節でこのように始まります。神の子イエス・キリストの福音の始め。神の子イエス・キリスト、この福音書が書かれた理由は、この福音書を通して全ての人がこのイエス様が神の子キリストであると信じるためなんだ。そのことがまず第一章一節で歌われているわけですね。多くの人たちがこの福音書の中に登場します。しかし弟子たちも含めて、はっきりとイエス様こそ誠の神の子であると告白する人はいませんでした。弟子たちであってもはっきりとはそれはまだわからないままでした。しかしこの福音書の最後の場面で、異邦人であるローマの百人隊長が、この方は誠に神の子であったと告白しているんですね。マルコの福音書が読者に求めていた信仰の告白を最初にしたのが、異邦人のローマの百人隊長であったということ。それはとても驚きであると同時に、イエス様の十字架はユダヤ人異邦人の違いなく全ての人を救うためのものだったのだ、そのことが明らかにされているように思います。 今朝はあのイエス様の十字架の場面を共に見てきましたけれども、改めて私たちはイエス様をどのように見上げるでしょうか。いろいろな人たちが出てきました。でも願わくはこの百人隊長のようにですね、この方は誠に神の子であったと信仰を告白する一人一人でありたいと思います。お祈りしましょう。